お疲れ様です。引き続きちょっとお話をしたいんですけども、こっちに来てねびっくりしたのはですね、無礼な人やっぱ少ないですね。で、結果的に何が起こるかっていうとですね、お店の店員さんが余裕があるんですよね。前の地域にいた時はね、遅いとか早くしろとか切れる人がしょっちゅういるし、あとはなんかな逆に長居してブチ騒いじゃったりする人もいるし、ファミレスとかも絶対行けなくて、前に住んでた地域って、近くにファミレスがあっても軽くちょっとご飯食べに行こうかなと思って行くと、ママさんたちが子供を連れてですね、ビールで大宴会なんで、すごい大騒ぎなんですよ。で、まあ、うさが溜まってんだろうけどなと思うんだけども、あまりにも品がないっていう感じで、まあ、ファミレスとかも全然行かなくなってたんですけども、こっちはね、さすがにそんな荒れてる人いないんで、店員さんもね、余裕があるんですよね。で、そのサービスに対して文句言ったりとか、上から目線の人もほとんどいないし、スーパーのレジとか、あと喫茶店とかでも店員さんと仲良く喋ってるお客さんがすごく多いんですよね。だからやっぱ違うなーって感じがします。で、だからこうサービスを受けてるってよりも、その空間で共同体で楽しむみたいな感じなんですよ。だから例えばレストランとか、喫茶店とか行って、まあ荷物置いといて、でお客さんが入ってきて、あ、こっち座りそうだなと思うと、さっと荷物避けるじゃないですか。そうすると店員さんも、あ、ありがとうございますって言ってくれるし、そこに座ろうとしてた人も、ありがとうございますって言って、なんかちょっと軽く笑顔で喋って、で、まあ各々、食事とか時間を楽しむって感じなんですよね。でもうそれに慣れちゃったんで、もともと自分が住んでたところに久しぶりにちょっと行って、まあチェーン店しかないんでスタバ行ったわけですよね。でスタバ行ってちょっと座ろうかなと思って座ってて、で飲んでて、で隣に人来たからこうパッと避けたんですけど、なんかもうまあ当然でしょうみたいな雰囲気が出まくってて、あ、違うんだ、そうだった、ここそうだったっけって思ったりしました。もう全然違うんですよね。まあ、別にね、その荷物を避けたからって言って、まあ別にその挨拶を要求してるわけじゃないし、まあ私がね、人が座れるとこ占有してたわけなんで、それ別に感謝しなきゃいけない筋合いはその人にはないわけだけれども、その空間を楽しむとかっていう意識がやっぱね、希薄だし、そのやってもらったことに対するありがとうっていうのはやっぱなかったなっていうのはすごく印象的でしたね。みんなすごくキリキリキリキリしてる感じがしました。はい。あとはですね、まあ、それは対人関係なんですけども、他はね、やっぱこっちに引っ越してきて思ったのが、皆さんすごく身なりが綺麗で、必ずしもね、高いもの着てるわけじゃないんですよ。とっても綺麗にしてて、例えばシワがない、ちゃんとアイロンがかかっている、色合いが合っている、乱れていないっていう感じですね。スウェットで歩いてる人はまず見たことがないです、ほとんど。まず、前住んだとこはね、言っときますけど、それなりに不動産価格するとこなんですよ、都内でも。だけども、やっぱね、ジャージの人とかすごく多くてびっくりですよね。朝とかも、その新聞を取りに行ったりするのにジャージの人とかいるんだけども、こっちは会ったことないですね。で、すごく高いもの着てるかっていうと、そうでもなく、意外とね、前住んでたところの方が、全身いかにもな人が結構いたりしたんですよ。全身いかにも。要は、あのメーカーの服ね、全部みたいな人とか結構いたんですけど、ジャラジャラジャラみたいな。こっち来てやっぱそういうのはあんまないですね。で、多分何かしらいいっていうか、いい品質のものは着てるんだろうけども、そのブランドがもうドーンみたいなのはやっぱないですね。そしてこれはね、なんかのセミナーでも喋ったんですけども、一番違うのが、とにかく皆さん髪の毛が綺麗なんですよ。ちゃんとお手入れしていて、髪ボサボサとか、ワニクリップでまとめてとか、そういうのがない、ちゃんと綺麗にまとめている感じですね。なんで、こっちに来て一番気をしつけてるのは髪の毛ですね。どんなに忙しくても髪の毛だけは綺麗にして出るようにしてます。すっぴんでも髪だけは綺麗にするっていう風にして、そうしないとちょっともう恥ずかしいんですよね。で、やっぱね、そういうところに出るんだなってすごく思いましたね。まあ、ざっとこんな感じかな。あとはね、ゴミが街に落ちてないし、ゴミの種類とかもやっぱ綺麗ですね。前住んでたところはですね、ゴミ出されてると、まあ大体張り紙がしてあるわけですよ。燃えるゴミは燃えるゴミに出してくださいとか、なんか、これ粗大ゴミなの、ここに投棄しないでくださいとか、もそんな応酬ばっかり繰り返されてるんですけども、今のところはまずないですね。 まあ、個々人がちゃんとしてるっていうのもあるんだろうけども、その個々人が住んでいるマンションとか地域でしっかりとその風紀を守っているっていうのもあるんじゃないかなというふうに思います。まあ、そんな感じですかね。というわけでね、やっぱね、あの本当の富裕層ってね違うんですよね。意外とね消費してないんですよ。だからそのレストランもないしスーパーもないしコンビニもそんなになくても、あの全然暮らしているわけですよ。多分必要ないんだと思う。だから私思ったのが、家賃高いんですけど、こっちに引っ越してきて余計なものにお金使わなくなったんで、結構お金貯まるんですよね。あ、これが富裕層だなとすごく思いました。本当に使うもんがないっす。だからむしろ前住んでたとこの方が何でもあるわけですよ。ファミレスもいっぱいあるし、コンビニもいっぱいあるし、コンビニとかも死ぬほどありますよね。で、チェーン店のお店もいっぱいあるし、ドラッグストア も24時間空いてるし、ああだこうだっていうんで誘惑がいっぱいあるんで、いろいろ使っちゃうんですよ。安物の銭失いでいっぱい買っちゃうんですよ。だけど今住んでるとこはそういうのがないんで、本当ね1円も使わない日が1週間の大半みたいな感じになります。だけどちょっと、緑が多いんでね、やっぱちょっと喫茶店行って外の席に座って、まあ、ほんと300円400円のコーヒー一杯飲んでゆっくりするだけでもなんか満たされるみたいな、そういう喜びがあります。でね、これ、ある記事なんですけども、2019年5月16日の、LINE ブログのある記事ですね。誰が書いたんだろうこれですけれども、それでね、ダイナースクラブが富裕層に受け入れられない3つの理由ってのが書かれています。投資家の、内藤忍氏が2015年に、だらだらだらだらと書かれていて、シティバンクからダイナースクラブをですね、三井住友トラストホールディングスが買収したのに業績が悪いと。で、それについて内藤さんという人がですね、分析している記事なんですけども、まず間違えてはいけないのは、この手のカードを利用する富裕層はケチだということですと前置き。お得なものには出費を惜しみませんが、費用対効果には非常にシビアです。買収されてからのダイナースカードは、ダイナースクラブは、ポイント変換率などのサービス解約が続き、解約って悪い改善ですね。高額の年会費に見合ったメリットが期待できなくなりました。富裕層であるほど意味のない出費を嫌い、コストに見合ったサービスでなければドライに切り捨ててしまうのですと説明。また富裕層の思考は一般の人にはなかなか理解できません。残念ながら日本の銀行員の発想で経営しても、既存の顧客が真に求めているサービスを理解し提供することは難しいと、富裕層ならではの価値観を指摘しましたということで、あのね、これね本当にその通りだなと思うんですよ。あの今高級住宅街に引っ越して思うのが、ここに住んでる人って絶対お金持ってるのにめちゃめちゃお金使わないんですよ。めっちゃシビア本当に。だけど例えば犬のトリミングとかサロンとかにはめっちゃお金使ってるわけで、あのうちの近くにですね、犬のなんかあのトレーニング施設みたいなのがあるんですけど、近くでもないかな、歩いて15分ぐらいなんですけども、あの本当にね、あの 犬ですよ、犬ワンちゃんのやつなんですけども、すごいあの高級車でですね、あの幼稚園のように送り迎えする富裕層がいるわけですよ。でそういうのにはお金を使うだけども、本当にねコンビニとかでもほとんど買ってないですね。本当になんか缶コーヒー1個買うとか、もうそういうシビアな感じです。富裕層だから散財してるのかと思うと全然で、なんかあとねワインの有名なお店とかもあるんですけど1本しか買わないとかでね、最初思ったんですよ。え、ここ高級住宅街じゃないのって、みんな全然お金使わないじゃんと思ってたんですけど、いやシビアなんですよ。だからあのやっぱね、お金に何を投資すべきかっていうのがちゃんと鍛えられてるわけですね。であとやっぱその街の空間の使い方とかもすごくうまいんで、そういうのをね住んでみて学べたのすごく多いです。こうやって富裕層ってお金が貯まるんだなっていうことがよく分かりました。あとですね、まあそんな感じです。ただ最後に一つだけ、Just for your information なんですが、大島テルっていうサイト知ってますでしょうか。全国の事故物件がわかるサイトなので、一つ、まあ一回見てみてください。ちょっと非常に興味深いです。そのね、大島テルさんが言ってたんですけども、まあ、大島テルの運営者の男性の方が言ってたんですけども、確かね大島テルさんの孫です。殺人事件は高級住宅街の方がえぐいって言ってましたね。やっぱ殺人で一番えぐいのはお金関係で、あの貧乏な地域って治安は悪いけど残殺事件は起きないんですって。あの要はあの非常にやばい事件は起こらないと。だけど富裕層の方が、例えば、死体が、12センチ四方に細かく切られてたりとか、綺麗に全身の毛が、体液が抜かれて、処理された状態で発見されるとか、 そういうえぐい事件は大体富裕層のところで起こるっていうことなんで、ちょっとそこら辺もね、高級住宅街ではどうなっていくのかっていうのは引き続きフォローしていきたいなと思っています。ということで、若干私のですね主観寄りな話でしたが、高級住宅街に住んで分かったことということでお話ししました。以上です。